味噌の落語研究会。始まりました、味噌の落語研究会ポッドキャスト。この番組はライブシアターナンバーベニツルで毎月第3木曜日に行われる月例味噌の落語研究会と連動してお送りする上方落語バラエティ番組でございます。私が初期の極度なんとです。そして
役職絶賛募集中、桂チロルです。よろしくお願いします。
はい、まだ役職決まってないんですね。
そうですね、
だいぶ経ちましたよ。
応募はしてるんですよね。
応募はしてる
はずなんですよね。はがきが来てないという状態
ですか。いつも今のところ
興味がないという。
まあまあそう言ってしまえばそれまでですね。
あ、そうですね。
今回もですね、会場が、はいはい、欠席ということで。
そうですね、
まだ確定申告いってるんですね、確か。
もうあれ、まだもう終わってるか。もう怒られますよ。
おかしいですね。最近休みがちになってきました
。離島行ったという噂もありましたけども
。ああ、この前離島の話してましたけど、はい、はい、私も相撲のですね、稽古、朝稽古見に行ってまして
、ああ、
もうまあ終わりましたよね。
ええ、そうですよ、終わりましたよ。
つい昨日終わったところですね。
はい。
ね、千代の富士すごかったですね。
あんなことに。
千代の富士強かったですね。
千代の富士が。ね、あんなことに。
あんな強かったな。
あの決まり手で。
もうなくなりはったわ。
もつれ込んだり、もつれ込まなかったり。
あかん。
千秋楽まで。
ね、いやすごかったですね。もう盛り上がりましたけど、やっぱり大阪場所が、稀勢の里が横綱ということで、前売りの時点でもやっぱりチケット完売になったんですね。
ね、すごいこ
と。それで私だから、その前にですね、私の先輩の、そのまあ講談会がありまして、そこにですね、はい、ゲストで琴勇輝関がお出になってまして、
琴
勇輝関、はい、はい、今前頭の結構上の方にいらっしゃいますけどね、トークコーナーでご存知ですか、琴勇輝、琴勇輝、佐渡ヶ嶽部屋の今いた一押しの方ですね。その方が、はい、はい、出られて。でその言うたら、まあ、講演会じゃなくてその部屋の、顧問かなんかされてる方が小林さんいう人がいてまして、
はい、
だからまあそこで初めてなんか会でお客さんとして見に来たんですけど、私まあ、まあ挨拶はしましたけど、ちょっといっぺん、部屋来いやみたいな、部屋来いやですよ、だってめっちゃ怖そうな人なんですよ、ひげ面で。
すごいですね。もう相撲取りかよっぽどのモテをしか言わないですね。部屋こ
んや相撲のこと知らんやろお前。まあ誰だれ、ちっちゃい頃見てましたけども全然知らない感じで。あんまりに悔しかったんで、ちょっと移転見に行かなあかんと思って。
いいですね。
その佐渡ヶ嶽部屋の、だから大阪場所で部屋構えているところへ行きましてですね、あれがですね、松原の方に。ありましてですね、だから近鉄で天王寺からずっと乗りまして、はい、僕は、高見の里というところからずっと歩いて15分ぐらいですかね、お寺さんで借りて見に行きましてですね、
うん、でも行く言うても朝早いんちゃうんですか。
朝8時半ですよ、だから。始まるのが8時半
です。8時半に始まるんですね、その前にもう行っと
か。そうなんですよ、だから朝6時ちょそれぐらいに起きて、
うわ、
前の日も3時ぐらいになんか寝て、もう寝たいな思ってるけど、なんかここまで言われたら行かなあかんなって、
稽古はせえへんのに、
うん、まあまあ遠いですよ松原も。
いや、そうですね、
いや頑張って行ってきますけどね。で行ったはいいんですけど、でそこで私小林言うから名前出したら中で見せるわ言うて、みんなだから行ったらですね、そのプレハブというか、まあ、その小屋の外でみんな結構窓の外から見たりしてるんですけど、
覗き込んでるような感
じ、覗き込んで、で中は中で一応、まあ、講演会とかですね、そのつながりのある人が入って見られるというような、ところですね。わしの名前出したら入れたるわ言うて、
おーら
で行ってきましてですね、でそこの、部屋の方、ちょっとそれらしい格好というかマネージャーという人がまたいてましてですね、
その相撲部屋の
相撲部屋についている、そこの人の私、まあ、極度何度と申しまして、小林さんという方いらっしゃいますか言ったら、小林さん 誰ですか言って、
あんだけお見えきって小林さん、
ちょっとこんな日暮の人ですけど、ちょっと前はなんかそんな感じの人いてましたけど言って、あれそうなんと、なんか騙されてるんじゃんかって。
あ、小林さんは現地にいてはらんかったですか。
いやだからで名前出してで、その分からん言うたから、結局仕方なくもう外からずっとだから見てましたですね。
あ、そうですか。
中 入れるっていうか、その日も結構人が多かった日なんで、だから講演会の人だけ中入れるという日だったんで、もうちょっと空いてる日やったら一般の人でも入れたかもしれないですけど、でも仕方がない、そこと外から
も
う仕方
ない、入らせてもらえるのが、
特権みたいな、何やと言いつつも、まあ、初めてそういう、まあ、朝稽古っていうのを見ましたからね。その相撲自体は不立体感とかで、まあ、何回か見たことはあるんですけども、実際そういうものすごい近くで見ることってまずないわけです。稽古風景とかね、
外から見ても近いんですか、やっぱり。
ああ、それはもうすぐの、まあ、窓隔てで、すぐの距離に、だから親方前の、今の佐渡ヶ嶽親方琴ノ若っていうね、昔いましたけども、その方が今親方で、でずっともう本当に大きく育ってましたけど、で今一番上の方が琴奨菊関ですかね、今関脇、はい、関脇の琴奨菊関がいましてですね、でその今言った琴勇気さん、琴勇気関、
はい、
でもう一人十両、あと一人フラディ二人ぐらいいてまして、あとその他それより下の幕下以下の人が結構多かったです。全部で50人ぐらい、部屋にその力士抱えてるんです。
そこがいてるんですね、
大所帯。その言うたら少ないところやったらほんまに同じ部屋でも、6、7人ぐらいしかいないから、言うたらもうちゃんこ番でもう取られて、人取られて、まともに稽古できないっていう人の中にはねいるんですよ。だからそんな、だから大所帯なんで、すごい活気はありましたね。
そうかそうか、そうですね。相撲界にはやっぱりこの桂チロルみたいなのもいてるんですね、その文士禁止文鎮の下にやっぱり。
そうだそうですよ、はい、だからまだ入りたての人もいましたから、まともに四股も踏めない人もいましたしね。
あ、
ほんまにそれこそ回し締めてるけど、体格はチロさんぐらいの体格の人もいてましたから、
結構細い感じ、
もうギリギリ多分もう受かるか受からへんかぐらいの体格の人もいましたから、
あれもね、でも取らんとね、そうですから、なんか結構ごまかしというか、わーって取るよって。
だからもう彼も何もできへんから、琴奨菊におんぶしてもらって、琴奨菊が筋トレの代わりにスクワってやってましたこういう使い方あるんやと思って、
重しの役
バーベルの代わりにそのおんぶしてなるほどなと思いながら、
そうだった
ら
できそうですよ
ね。いや、稽古で8時半に始まって、でやっぱり今一番有望な人が、有望らしい人がですね、はい、だからもう言うたら大概下の門同士で稽古したりしまして、はいはいはい、でそんな中でもちょっと目つけられた琴稲垣さんという人が、
琴稲垣、
そうそう、琴稲垣さんという人がえらい、まあ、目をつけられてるというか、目をかけられてる
一押しの
人やったんですかね。だから下の門同士で稽古する中でも、その方が琴奨菊関の胸をすごい借りて、もかなりしごかれてましたね。
ああ、そう、稽古していただけるね、
その。いやー、あれはもう、うん、そうそう、ずっともう1回やったら終わりとか、何回も何回もやらされて、もうぜーぜー言いながら向こうもね、
巨人軍のノックみたいな。
いや、ほんまに多分その日じゃないですよ、あれは。
いや、そうですね、向こうはもうね、肉弾戦がぶつかってますから、
もう死に物狂いでしたね。でいくらもう頑張っても、もう琴奨菊もビクともしないような、全然違うんですよ、もうその強さがね。下の力士がいくら胸借りても、そんな琴奨菊ほぼはもう全然息も切らさず、ちぎっては投げるような感じで、もう押す方はもう必死に押してもぜーぜー言ってるんですけど、一向にもう山のように動かない。それぐらいやっぱり
プロ同士でもそんなもん、
ね、関取ともそれより下の、ね、違いというのはここにあるんやというのは、やっぱ実際生で見たらあれはよく分かりましたね。
そうなんだ、 何時間ぐらいだったんですか。朝稽古8時半
から始まって、8時半から始まって、まあ、大体2時間ぐらいやってました。10時半ぐらいまで。うわ、ねえ、こと稲垣さんがそのほんまにまあ日で頑張ってましたけど、逆に言うたら、そんだけ関取の胸を借りるというのは、こいつはちょっと物がいいから、うんうん、こいつ頑張ったら、なんか親方も実際言ってましたね、今年中にお前は頑張ったら関取になれるぞって、まだ三段目かそれぐらいの方なんですけどね、
覚えといた方がいい
です、これからずっと伸びてくる方だと思いますけど、で、まあまあずっと見てましてですね、もうだから彼もその小手稲垣さんももう鼻血出しながら、
うわ、
もう何回もぶつかってはもう張り倒されて、土ももう、曲げももうザンバラ亀だって、もうぐちゃぐちゃになりながら、それでも必死でやってましたから、こいつはやっぱこでも根性あるような、はた目から見たらすごい、ガッツがある方でしたけどね。
いや、
相撲の世界ってやっぱそれぐらいもうぐちゃぐちゃにされるんですよ。まだ今の時代は優しいですけど、
ね、
なんかもっと昔はもうほんまに可愛がりね、よう言いますけど、もうそれこそもう市内、もう市内はええとこですよ。角材で殴られたりね、あっちみたいですからね、ほんまに実際に。
うわ、いや、よかったじゃないですか。もう僕ら座布団の上で座って稽古する世界に、ほんまに
もう甘やかされてますよ、僕ら考えたらね。
いや、ほんまですよ、8時半から稽古したことないですもん。
全然言わないですよ、2時間稽古してもね、そんな全然言わないですもんね、
僕ら。2時間稽古するジャンカラでね、2時間部屋とってやることありますけど間歌歌いながら
ほんまですよ、
稽古することあります
けどね、ずっと見てまして、終わったら言うたら交流会じゃないですけど、出て、はい、まあ、写真みんなで、ね、撮ってもらったり、
そのファンサービスもあるんですね。
そうそう、ファンサービスを、やってましたですね。琴奨菊関もやっぱり一番やっぱり有名ですから、人気ありましたから、
そうですね、みんな
琴奨菊関と、言ってたかって、写真撮ってもらってましたけど、で結局2時間経っても何や、何しに来たんっていう、中で見たかったろうなと思いながら、で終わったらちゃんこを食べることがありまして、はいはい、で、まあ、それも結構やっぱり人数が見に来る人多いですから、もうあらかじめもう予約制じゃないじゃれ、なん違いますけど、その名前をあらかじめ今登録というか、
申し込
食べれる人はその申し込み、しとかないと、はいはい、みんながみんなそんな食べられるわけじゃないし、
はいはい、
で、あちゃんこ美味しそうやなと思いながら、外目で指加えながら
食べられるんですね世話人さんが来てくれとったら、
そう、もう帰ろうかな、
もっと有力な人やったら、
朝早くから来たけど、まあまあまあまあ見れたからええかと思って、とぼとぼ帰ろうと思ったら、その部屋の駐車場みたいなところに、あ、そのヒゲ面のおっさんが
いま
して、あれ、この人ちゃうか、あ、小林さんですか言うて、ああ来たんか言うて、まあ、名前言うたら中に見せたったのにって、あ、名前出しても全然見せてくれへんか
ったのにどうなっとんね
ん、何や、もう食べていけ食べていけってちゃんこ
食べ
て、いただきましたけど、
へ、
まあ、それはそれでいいんですけど、僕ももう別にもう食べる気なかったんで、最初とかそのまま帰ったろうと思ったんで、で逆に食べ食べて、中入れて、なんか気使うなと思いながら、
そこで初めて中に入って、
シャンコだけなんか急にちょっと一人増えたからええかって、なんか厚かましくも入れていただいてですね
いきなりしたのも、ちゃんこだけ食いに来はったんかなみたいな、なんかそういう、ちゃんこの時から急に一人入ってきた。
なんか急に知らん人入ってきて、周りすごいなんか堂々と食べてるのに、僕だけなんかすごいちっちゃい、なんか肩身狭い思いしながら、最初みんな油かいてるのに僕だけ正座して、
死んで
ええんかなと思いながら、お前、ちょっと上脱げ言うて、とりあえずちゃんと食べるもん取って、早く食べ気使うもうええわとか言うから思いながら、もうビールあかん、ビールあかん、お前電車かって、ああ電車ですって、ビール飲めん、でも僕酒飲まれへんの思いながら、ビール無理やり
回されて、
もうわし、もう次若いもあるから、食べなあかんから、もう早食べ言うて、うわーっともう急いで食べて、
そうか、若い人より先に、
そうそうそう、若い人がだからやっぱり
最後に
見に来てくれた人を、もうおかわりいかがですかみたいな感じで まあ、世話してですね。
そんなんだって僕ら落語会とか あの打ち上げでも気遣いますよ。あの
いや、ほんまですよ。
ショーのお客さんとか、
ね、
それのすごいバージョンです
よね。そんなとこですよね。
だったらそれ出してる料理はさっき自分が作ったやつを出して肝使って最後に食べる。
そうですね。だからまあもうまず最初にお客さんがその食べて、まあその
あそうなんですか。琴奨菊関とかその後に。
その後ですよね。最初その後にその関取、まあ偉い人から食べて、で最後にその若い人が食べるんですよね。
でも鍋ですか。
鍋でした。あとはその揚げ物とかもなんかいろいろ。あることありましたね。
あでも鍋なんか逆に最後の方がだしが出てて美味しいよね。ですからね。実は
かもしれん
けど。そうちゃいます。
そうかもしれんけど。確かにせやけどね、でも量を食べないとあかんから、まあそんなね、そこまでこだわる必要もないしね。
どうです鍋もなんかごっついんです
か。ああもう鍋自体はだからもうあの取り分けしてもうくださったんで、ええ、そこまではちょっとまあまあでもさすがにでかいのはでかいですね。あれは
やっぱ一気に炊いてはる、
ええ、それはもちろんね、大変ですよあんなもう、まあ、食材自体は言うたら差し入れじゃないですけどみんな持ってきますからね、その、ひいきの方が、
そうです、
それは、ね、やってくださるんですけど、小林さんがもう怖い人でもうちょっと帰りたいなと思いながら、
そうですね。
豚か豚かって、あもう食べましたみたいな。でその後に小林さんとあのもうちょっと2人でちょっとおコーヒー飲みに行こうかって近所の米田コーヒーで、いろいろ話しましたけど、祝儀であのいろいろ出したり、されたみたいですね。
へ
だからそういうのもしてるから。祝儀とか、まあ、あと差し入れで言ったらビール1ケースとかね、1ケースどころじゃないかな、2ケースぐらい出したり、祝儀自体もやっぱりもう1本の、値段が全然ちゃいますから、出す人はバーンと出しますから、でまた社長さんとかもですね、もう一気に出したりしますからね。
ついてはる人がやっぱり違いますからね。
うん、
チロルさんやからチロルチョコみたいなことないですよ多分。ありがたいんですよ、ありがたいんですよ、でもしか聞いてくれてはる方で、ね、くれてはる人もありがたいですよ。あれそれはそれでありがたいですけど、
お前もちょっと偉くなったらもうこれぐらいバンと出せよみたいな感じで言われましたけどね、そこは。
いやそうですよ、いつか芸人っぽいじゃないですか、その稽古見に行くとか、結構ね話し方でもそうですけど、見に来はる方いてるじゃないですか、好きでやっぱり。
お好きな方お好きですもんね。
あんなんしてみたいですよ。僕全然でも詳しくないんですけど、
はい、
そんなんしてみて、いやそれこそね、僕ほんまにもう今年ぐらいからちゃんと見に行かなあかんと思ったんですよ。してる間にもうチケットなくなったとか言って、えらいことでやっぱり
取れないですからね今年は。特にね、
千の里とかあんなでかいですか、そういう
でかい
一連の
や
っぱり流れが。
稀勢の里が横綱になったからもうみんなこぞって来るわけですよ。大阪でもやっぱり経済効果ってすごいじゃないですか。大阪場所がほんの2週間あるだけで周りがものすごく潤いますからね。特に難波近辺が
どれくらいお客さんよりは1万人ぐらいあります
ね。あそこはだいたい7000、8000ぐらいですかね、フリースタイル館。今エディオンアリーナかな確か。
まあでもね、みんな来て何やかんやしたらお墓で動けますもんね。
向かいの豚まん屋は儲かりますよ、午後1時。えらいもんですよ、あんな。
すごいですね。
皆
さんから来たらね、午後1買って帰ろうかみたいな。
周辺の飲食店がもうそら、忙しいですからね、ああいう時期って。
そうですね、経済効果どうですか。味噌の落語研究会の経済効果どれくらいなんでしょう。この辺の
測ってもらいましょうか。
この辺のどうですか。まあ、ドリンクがねいっぱいずつ出てますけど、
そのビル中ですら経済効果あるかどうか微妙なところですね。
でまたね終わり遅いんでね、
終わり遅いですね、
あんまり落としてる暇ないし。
そうですよ、
来る前しか。
これどうなんかな、終わるのいつも前もだいぶ遅かったもんだって。この前の味噌落語研究会も7時半に始まって終わったの10時半ぐらいじゃなかったかな確か。
ぐらいですね。
トークコーナーは1時間ぐらいやったんですけど、アニガキ博士が
科学
の
話
をしてましたけど、 ちょっとトークで1時間は僕がちょっと疲れてましたね。
演者が
まぶたが表になってい
た。慣れていただいてるお客さんはね、ですけど初めて来たらびっくりしちゃいます
よね。いやまあまあね、頃合いの時間っていうのもあると思うんですけどね、そこは。そうそう、
打ち上げみたいなもんね。打ち上げ、もう僕らほんまにもうビールいっぱいっていうのは。
ああ、そうそうそうそう。
もう時間も
どうなのかな。7時からやったら前あの以前は7時から開演だったんですけど。
ああ、はいはい、7時
開演。今は7時半に開演になってますからね。その分だから終わるのも、ずれてますから遅くなりますから。うん、打ち上げの時間僕らで考えたら、特に僕個人で言うたら7時始まってちょっと早終わったら打ち上げいけるやんっていう感覚はあるんですけどね、はい、お客さんにしたらこれはどうなんですかね。
お客さんもね、でも味噌のビルへ落としてもったらね、それこそ経済効果は
ねえ、終わってからね、行こうと思えば行きますし、
いろんなねお店がありますから楽しみ、行ってもったらいいんですけど、
まあまあ終わり始まる時間が遅いのがありがたいっていうお客さんももちろんいるわけですから、まあ、ねえ、その辺は一概には言えないですけどね。
そういうね、会の重要なことを、会長抜きで喋っているという状況。そう
まあ、ご要望ある方は、info@misono-rakugo.com までメールしていただけると、
はい、
反映されるかもしれない、
はいはい、
もうちょっと早押してくれ言うたら、その声が多かったら早くなるかもしれないですし、
ご意見ご要望と、
でも何の意見があっても会長 の一存なんで、
はい、
気分次第です多分。
ただあのご意見ご要望言っていただいた後に、あのチロルの役職についても一生懸命考えてくれた方の意見は僕はあの責任を持って会長に、はい、押したいと思います、はい、なかなかあの役職も決まらない。
会長は多分右から左になるし、ね、
はい、なかなか僕の役職も覚えてくれないと思いますね、決まってもね。
そうですよね、うん、役職考えましょうかね。また
今考えます。
今考えようか。
何が
いいかな、候補。
今が、会長
と会長
副会長。副会長はあのいることはいますけど、あの、さんがさんですか今、副会長。秋田のスター。
秋田に、ね、スターになってます。
スターになってますよ、今、さんがさん。
熊撃退落語でおなじみ。
今、そんなになってるの、あの人。
熊撃退落語会みたいなね。
そう、
最近どうしてんのやろ。さんがさん、知らないですか、全然。
いや今度またあの、ね、大阪で落語会やる。
この8日ですね。
3月の8日に、
4月8日。
あ、4月の8日。
だから、これの、オンエア乗る翌週ぐらい、
はい、4月の8日に、
発祥亭で
副会長が
落語会やります。戻ってくるんですか大阪に、
はい、10ヶ月ぶりの大阪で落語するようになりましたよ、
大きくなってるんでしょうね、はい、
さぞや熊のようにな
って、熊のように、
それこそ
ゴリラが熊になってる、
ゴリラが熊にな
ってるかもしれないですね。
はい、なってるかもしれないですけどね。副会長でしょ。
はい。で私はまあ初期
と、会計。
会計まで決まってます。
初期って初期ってお仕事何でしょう。
漫画描く。
あ、漫画家。
漫画家。
はい。それが初期。
月1回漫画描く仕事。
でまあ、会計は、まあ、実質のその売り上げ。
そうですね。いろんなことをやってくれる。はい、なんか言いますか。
何がいい。
ポストは
書務とか
書務
そうですね、一番あの使い勝手のいい感じ、
一番使い勝手がいい、
置いといていただいても大丈夫ですよ。
雑用、
はい、
雑用は書務なのかな。ほな
そう
ですね、まあまあそうですね、栄養に
栄養に、ああ
書務
なん、まあ、コピーや、ね、コピーやっちゃうわ、
コピーや、
コピーして言って、お茶組んだりコピーして、あ、そんな役にしようか。
OL
お茶組コピー係、
お茶組コピー係ですか。お茶組むことです。僕庶務になったら僕はいつもあの脚立をこうエスミマキコのように入ってきますから。
エスミマキコとかエスミマキコとか言わないもん。エスミマキコも
あ、そうか引退し
よう
か、その引退するかもしれないじゃないですか、そんな言の悪い。
そりゃそうですよ、
言の悪いことです
か。言の悪い、何がいいかな。
体育委員とか、
体育委員、委員にしようか。係委員、
それこそ生き物係かな。
保険係、怪我した人と、どう、
体調悪い人、それこそ今会長のところへ僕はそしたら行かな
あ
かんです
。あ、ほんまや、
体調崩したら僕が何だと買うてきてくれるという。
そうい
よいよ雑用じゃないですかそれ。いや皆さん健康頼ますよそれ。僕の仕事増えるじゃないですかそれ。
役欲しい、やっぱり。
うん、
初期カードを書くん
だ。オープニングの時に言うです。でも僕漫画書けないですよ。
あ、うん。
漫画はだって皆さんよく書きはります
ごいですね。なんか、なんか肩書きは欲しいかな、
ね、オープニングの時に言うみたいです。
ああそうか、これ、これの、これのね、ポッドキャストとか言う時にな
んとかの誰々で、ああ
肩書きですね、言いたいですね、やっぱり読むかな、やっぱり
広報、
広報、広報、
広報ね、大丈夫ですか、友達少ないですけど
そういう問題か、
あんまり広報できてないですけど、
風紀委
員、風紀
委員、風紀委員、あ、なるほど、
風紀を垂らす、
ちゃんと確定申告は間に合わせように
とか風紀委員って大体主に先の助さんメインやんか、あんな風紀一番
会場が乱してる人が
一番風紀を乱してる人やんか、あの人は。
そうですね、他にあんまり、そう
ですよね、総務、
総務、総務、総務ってもう庶務よりもっと
硬い、
総務か、硬いな、総務な、
総務にしましょう、総務で、
総務か、なんかな、
総務、庶務、
総務、庶務、
広報、
広報、
雑用、お茶組、
お茶組、官房長官ちゃうな、
官房長官、
官房長官、官房長官って何やろな、
官房長官誰なんで
しょう、総理補佐みたいな感じ、あれは大体官房長官って、
まず記者会見するでしょうね、
まあ記者会見とかそういう、
あ、
記者会見ないでしょうね、
なんか一番責任感ありそうでない役職に見えんだけど、あれなんか全然話あれやけど
一番何でもやる
ところ、ね、うん、別に何の批判もされないというか、官房長官がやることじゃない、まあ、官房長官言ったら、まあ、総理の言ってることを伝えるスポークスマンの役割でしょ、はいはい、どっちか言ったら、
そうです、
そういう役割にしようかな、
佐々木の助兄さんの会長の官房長官、
会長補佐、
会長補佐、
長補佐、
うん、まあ、何でもいいかも、
秘書、
秘書、
秘書、あ、
秘書、
秘書いいですね、
秘書権って持てんの、
持ってないです、持ってないです、取れ、うん、取らないです
ね、ほらもう、そっから、そっからやなんか、ほら
秘書検定って難しいですからね、やっぱ、
いや難しいわね、もう、うん、大学の入っててやっとなんか取ったりするあれですかね、資格ですからね、言ったらもうええんちゃうもん、だから役職いらんやもん
なしで、
そんな欲しいか、肩書きが欲しいか、
肩書きが、
肩書き、
肩書きが欲しい、
ギャラも大してないのにこんな
そうか、肩書きがあっても別に
役職手当てで、手当てがあるわけじゃない、
手当てがあるわけでもなし、
そうです、ね、ちょっと募集しときますか、
じゃあ、あの、まあラジオのその日程合わせたりとか、
はい、
そういうのもあるんで、人事に、
人事、
人事、
決まりました、人事にしましょう、
あ、ありがとうございます、人事、
人事、
あのスケジュール管理とかそういう、
まだ別に会長変えてもええわけですし、
そう、ああ権限は、
権限は
ないですよ、ないです
よ、あ、そうなんですか、
球団で言ったらゼネラルマネージャーみたいな
もん、偉い、偉い、新メンバーの
監督より
偉いですよ、ね、採用不採用も決めてええと、
そうですよ、
まあそうです、まあ、
ほんまね、スポーツで言ったら監督より上の立場になりますよ、
何ですか、ああ、そしたらなんと兄さん、
お、
お疲れ様でした、
おい、おい、
ありがとうございました、
代わり誰か来るかも、
長い間ありがとう、
いや冷たいな、わし初期のメンバーやぞ、わし
数少ない、
そう
そんなすぐ解雇されるの全然金食い武士でも何でもないのに、
人事権というおもちゃを手に入れたり、いきなり使ってみようかなと
思って、集客力がないから飛ばされるわけや、俺は悲しいな、これは、なかなかの、
ありがとうございました、
ありがとうございます待て待て、
会長には言うときます、
おい、
ということで、ここからのポッドキャストは私一人でお送りするということ
で誰のか分からんなんだ
ほんまですよ、いや、ありがとうございます、決まりました、人事です、
人事です、
はい、
会長にもまた報告しておきましょうか、
はい、皆さん僕の決定権にビクビクしながら過ごしていただきたいと思います、
はい、また決まりました、人事の、
人事の桂チロル、
桂チロルということで、はい、はい、よろしくお願いいたします、やりましたね、
二人で勝手に決めましたけど大丈夫
ですか、もちろんです、風邪ひいてる、風邪ひいてる人間が悪いですよ。
そうですね。うん、
さあ、そんな言ってますけれども、
はいはい、
次回の味噌の落語研究会の告知をまたお伝えしたいと思います。
はい、はい、お願いします。
はい、第37回の味噌の落語研究会は、4月20日 夜7時30分から難波千日前レジャービルみその2階にありますライブシアター難波ベニツルにて開催いたします。
はい、
料金は前売り2000円、当日2500円、25歳以下は1800円、いずれもバンドリック込みとなります。
うん、
前売りはみその落語研究会事務局へのメール予約で受け付けております。アドレスは info@misono-rakugo.com info@misono-rakugo.com、 24時間受け付けております。
はい、
そしてみその落語研究会ポッドキャストでは皆様からのご意見ご感想ご質問番組へのご要望作ってほしいグッズの案も受け付けております。メールアドレスは info@misono-rakugo.com、 皆様からの温かいメッセージ
お待ちしております。
さあそういうわけで、
はい、
いやー相撲の話からいつの間にか神社の話になりましたね。役職の話、
ありがとうございます。決定いたしました。
やりましたね。
2人でお届けしてまいりました。
これから本格的なレギュラーになりますね。ほたら、
そうですね、ありがとうございます。本当に、どうですか、受け入れていただいてますか。僕も
どうやろうな。
いや、ね、やめさすとか言うしな。
そうですよ。というわけで、
はい、
はい、本日のみその落語研究会ポッドキャストはこれにてお開き。また来週もお聞きください。お相手は極路なんだと
桂チロルでした。